声で、じゃあこれもこちらに書いておきます。皆さんおはようございます。いつもお祈りとご支援を本当に感謝します。先ほどもご紹介いただきましたけど、私は普段はサッカーコーチとして働いております。そのことも配慮していただいて、横田先生は今日はスーツとネクタイは着てこなくていいと、そして、なんならユニフォーム着てくださいって言われて、さすがにそれはあまりにもちょっとラフすぎるので、まあ、本当に横田先生には世界選挙部の理事として本当に多くのサポートをいただいて、また、南浦和バプテスト教会にはおそらく、10年ぶりぐらいの訪問となりますので、本当にこのようにですね、共に礼拝を捧げられることを本当に、嬉しく思っています。そして、私は、本当に今先ほどもありましたけども、ワールドカップという時期ですね。まあ本当にちょっと寝不足なんですけども、まあ本当にこうサッカーがこの世界に本当に多くの人たちをこう引きつけてですね、多くの影響を与えている、まあそういうスポーツだなというのを改めて感じているわけですけども、まあ私たちは2009年にですね、タイに使わされて、約13年間ですね、そのタイでの働き、サッカーとしての選挙の働きをさせていただいています。そしてその13年間を振り返ると、本当に皆様のお祈りとまたご支援があって、本当に今までやってくれたということを本当に感じています。本当に感謝いたします。そして今日はですね、この第2コリントですね、5章17節から新しく作られたものということを見ていきたいと思いますね。この新しく作られたもの、まあ、それは一体どういうことなのか、私たちだとどういうことなのかということを皆様と一緒に見ていきたいと思います。そして時間が許せば少し映像を見ながらですね、タイでのミスキーについて少し報告させていただきたいと思います。本日のですね、このメッセージのタイトルですけども、新しく作られたものです。で、この新しく作られたものというのはですね、おそらく私たちはこれ聞いたときに、なんとなく、まあ、こういうことだっていうことはわかると思うんですけども、まあ、キリストによって救われて、そしてキリストを主として信じる、そういう人たちのことを、まあ、指しているわけですね。すべてのキリスト者は、まあ、私たちはかつて罪のゆえに死の中にいた、そのような存在であるということが書かれています。そして罪があるがゆえにですね、罪があるものであるがゆえに、私たちは神様と敵対する存在であった。罪人はその身から出るすべてのことが罪の影響を受けていた。そのように聖書に書かれてあります。しかし、御子イエス・キリストは十字架の夜贖いによって、私たちは罪を許されて、罪の束縛から解放されたものである。するゆえに罪の中にいた古い自身はイエスと共に十字架で死に、そしてイエス様の復活によって、私たちも新しい命を与えられる、新しく作られたものであると、そのように聖書に書かれています。で、先ほども言いましたけど、私たちはこのことはよく理解していると思います。何回も聞いたことあると思いますし、よく理解していると思います。しかし、今私たちにここで問われているのは、もしこのことを、本当にこのことを私たちが信じて、そして自分のこととして理解しているのならば、それにふさわしく私たちは生きてますか？新しく作られたものとしてそのように私たちは生きているでしょうか？そのことを私たちは問われているのではないかなと思います。で、私は実はこの数年の間ですね、このことを本当に、この新しく作られたもの、私はそれにふさわしく生きているかどうか、そのことをこう 問いかけられて、それに向き合う、そういう日々を私はこの数年間過ごしてきました。で、13年の大選挙を振り返るとですね、本当に神様の憐れみの中で働きを続けていくことができたと、そのように私は感じています。そして本当に多くの方々に祈り支えられて、私たちはここまで来ることができた、そのように感じています。ミニストリーも徐々にですね、広がりを見せて、何千何万という子どもたちに私たちはサッカーを通して福音を伝える機会が与えられ、そしてミニストリーから救われるものも多く与えられました。しかし、この順調に思えたミニストリーも、この数年の間、私たち日本の皆さんもそうですけども、このコロナの影響を強く受けました。そして多くの変化を経験しました。特にこの数年を振り返ると、私や家族、そしてミニストリーに関わっているスタッフやボランティアの方々、子どもたち、親御さんたち、みんな心の多く大きく、こう心を大きく揺さぶられる、そういう時期を過ごしました。今までこう当たり前のように行っていったもの、当たり前だったものが当たり前ではなくなってしまう、そういう経験の連続でした。コロナ前まではですね、学校やコミュニティなどでこう行っていたサッカープログラムがに毎週こう200名から300名のこう子どもたちがこう参加していたんですけども、それが本当にある時を境にですね、ゼロになってしまうんですね。そして全てのプログラムが中止になり、それに加えて私たちは今まで経験したことのないような経済的な困難も経験しました。またそれと同時にですね、フルタイムで使えていたスタッフ2家族もコロナの影響を受けて帰国するなど、本当にこうずっと長い間こう築き上げてきたものがこう一瞬にしてこう崩れ去る、そういう経験を私たちはしました。で、私たちは、まあ、特に私はですね、この多くの方々に私たちは祈り支えられて、タイに使わされているにもかかわらず何もできない、何もなくなってしまった、そのことを経験したときに、それでは自分がここにいる意味は何なんだろうか、私が存在する意味は何なんだろうか、タイに来て初めて私はもうやめたい、もう帰りたい、もうこれ以上やっていくことはできない、そのように思うようになりました。で、この自分は一体何者なのだろうか、Who am I?、まあ、そのような問いはですね、私たちはもう生きていく中で、自問自答したことはあると思います。自分に私は何者であるかということを考えたことはあると思います。そしてこの問いかけは、私が何をするために存在しているのかという、そういう問いにつながっていくんですね。 Who am I? それが私は何のために、何をするために存在しているのか、もしそのように私たちは問われたらどのように答えるでしょうか。この新しく作られたもの、そうです、私たちクリスチャンですけども、私たちは神様を救い主と信じたときに全く新しくされたものとなる、そのように書かれているんですね。それはこう部分的な変化ではなくてですね、この全部、この内なる人の全的な変化、変革、そういうことなんですね。そのある部分だけ変わるんではなくて、全てが変わる。そしてここを原点として、私たちはキリストと似たものとして日々変えられていくんです。それでは私たちは新しく作られたものとして何をするものなのか、この5章17節に続く18節から19節にこのように書かれています。これらのことは全て神から出ているのです。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち神はキリストにあってこの世を自分とご自分と和解させ、違反行為の責めを人々に負わせないで、和解の言葉を私たちに委ねられたのです。ですから私たちはこの和解の言葉を委ねられたもの、そういうものである、そのように書かれています。この後にですね、さらに神の使節、 God's Ambassadors ですね、そのように私たちのことを表現しています。すでに神との和解を受けた者として、今度私たちは神の務めを、和解の務めを委ねられた、そういうものである。で、そのことは福音を伝えるということにつながっていくんですね。 私はクリスチャンとして何十年も生きてきて、宣教師として仕えてきて、クリスチャンとして自分が誰、何者であるかということをよく分かってたつもりでした。神様を信じて救われて神様に愛されている存在だと信じてました。そしてイエス様の福音を伝える使命に取り組んできました。しかしもしそうであるならば、なぜ私はこんなにも疲れ果ててしまって喜びも希望もない日々を送っているんだろうか。なぜ古い価値観や考え方に私は未だに縛られているのか。そういう生活をしているのか、そういう生き方をしているのか。誰しもがクリスチャンとして生きていく中で葛藤した経験があるのではないでしょうか。それは何年クリスチャンをやっているとか、毎週教会に通っているとか、牧師先生であるとか宣教師であるとか、そういうことと関係ないんですね。で、このキリストのうちにあるものということが、この答えとなる鍵となる言葉になると思います。キリストのうちに、 In Christ という言葉ですね。誰でもキリストのうちにあるならって書いてありますね。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。パウロは様々な書でこの In Christ、 キリストのうちにという言葉を使ってます。100回以上使ってます。で、このキリストのうちにというこの言葉はですね、私たちのクリスチャンとしてのアイデンティティを語るときに使われる、そのような言葉なんですね。イエス様は自分の主王として信じ従うものとなったときに、私たちは御子のうちにあるものとなるのです。私たちはイエス様と一つになる。つまりイエス様において真実なことが、私たちにおいても真実となるんです。イエス様が私たちの代表者となり、イエス様を通して表されたこと、それが私たちを通して表されるんです。聖書の中で描かれている王の姿というのは、その民の代表者です。王に起こることは同じようにその人々にも起こるのです。王において真実なことは、その民においても真実なこととなるのです。王とその民は一つでした。運命共同体のようなものですね。ダビデはゴリアテと戦った時、油注がれた者としてイスラエルを代表して戦いました。ですからゴリアテを打ち倒して勝利者となった、その時にですね、イスラエルの民も同じように勝利者となったんです。同じように油注がれた王であるイエス様は敵を打ち負かし圧倒的な勝利者となり、その民である私たちも同じように圧倒的な勝利者となる。巫女のうちにある、もし私たちがイエス様を私たちの王として信じ従うときに、イエスキリストにあって真実なことは、私たちのうちにあっても真実となるということなんですね。では、このキリストのうちにとは具体的にどういうことなのか。パウロはですね、このエペソの1章3節から7節で、このように書いてるんですね。エペソの1章の3節から7節お読みします。神はキリストにおいて天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち神は私たちを世界のもとへの置かれる前からキリストのうちに選び、御前で清く傷のないものにしようとされました。神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられたのです。それは神がその愛する方によって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒め称えられるためです。私たちはこの御子のうちにあって、御子の血による贖い、すなわち罪の許しを受けているのです。これは神の豊かな恵みによることです。キリストのうちにあるということは、死んだ者が命あるものとされて、罪人である者が義とされ、神との関係が断絶されてた、そのようなものが神の子とされたんです。それは私たちがそれにふさわしいからではなく、あるいは私たちの行いによるものでもなく、ただただ神様の愛による無償の賜物なのです。そのことを自分のものとしてまず受け取る必要がある。パウロはクリスチャンがこのことを自分のものとして深く理解することの大切さをよく知っていたんですね。何度も何度もキリストのうちにあるものはどういうことなのか、こういうことなんだよということをこの手紙で書き綴ってます。 私たちも日々キリストのうちにあるものとして思い起こすことが必要なんですね。私がキリストのうちにあるものとはどれほどのことなのか、その真実に私たちは日々照らされる必要があるのです。エペソ3章の17節から19節にはパウロはこのように書いてるんですね。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように、また愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方がすべての生徒とともにその広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、こうして神ご自身の満ち満ちた様になまであなた方が満たされますよ、満たされますように。で、ここでパウロが言おうとしていることは、あなた方はご自身が神様からどれほど愛されているものであるか知ってますか？あなたは神様に満たされたものであり、あなたはすでに与えられているものがどれほど素晴らしいものであるか理解してますか？日々の暮らしの中でそのことを体験していますか？もしそうであるなら、それにふさわしく生きなさい。そのようにパウロは語りかけています。ある宣教師の方が私にこういったことを思い出します。タイに行く前ですけども、宣教師として一番大切なことは、クリスチャンとしてまず自分がどのような存在であるか深く理解することです。このように言われたんですね、私は。で、その時は、私は本当、正直なこと言うと、意味がよくわかんなかったんです。なぜなら、宣教師というのはもう積極的に福音を伝えて、人と神に仕えてこそ、価値があると、そのように思っていたからです。しかし、私は、すべてのことが、取り去らわれた時に、そこに残ったものは、虚しさと、不安と混乱、絶望感、そのようなものでした。私の心が疲れ果ててしまって、ついには希望の持てないものも、そのようなものになっていました。自分が何者なのかがもう分からなくなってしまった。しかしその時私は初めて、私という人間のアイデンティティが神様ではなくて、このミニストリーというものに深く結びついているということに気づかされました。私イコールミニストリー、そのようになってたんですね。私は自分なりに全力で神様に仕えて、人に仕えて、人を愛して、そのように私は仕えてきたつもりでした。しかし私が私であるということのその根幹の部分ですね、その根幹の部分に、私は父なる神様から愛されているものであるということではなくてですね、そのことではなくて、ミニストリーをそこに据えていたんです。そのことに私は気づかされました。福音を伝えているにもかかわらず、福音をしっかりと自分のものとして生きているのかが問われていました。まず私自身が取り扱わなければならない。私のアイデンティティはどこから来るのか、そのことをまず知る必要があったということです。私たちのこのクリスチャンとしてのアイデンティティは、この砂のようにですね、脆くて移り変わるような、そういうものに私たちのアイデンティティは根を下ろしてはいません。ですから、あなたが何をできるのか、何を持っているのか、他の人があなたをどのように評価するのか、そのようなものに私たちのアイデンティティは根ざしてはいないんです。イエス様がなさったこと、そしてその御業を通して私たちは御子のうちにあるものとされて、その真実に私たちのアイデンティティは深く根を下ろしているんです。父なる神様があなたをどのようなものとして見ているのか、その視線ですね、その同じ視線で私たちは自分自身を見ることができれば、それが私たちのクリスチャンとしての人生のターニングポイントとなると、そのように思います。新しく作られたものとして、新しいアイデンティティを持って 私たちは新たな一歩を踏み出すことができるのではないでしょうか。私はこの大事な真実にやっとそのことを理解でき、その時に本当にこうコロナの中で大変な状況は変わりませんでしたけど、こう重荷をこうその重荷から解放された、そういう気持ちになりました。そして私は夫として、父親として、宣教師として、自分が召し出されているところでその召しにふさわしく、そして忠実にそのようなものとして生きたいと改めて願わされました。私は私の召しに忠実に生きるものでありたい。それだけではなくてですね、それがどれほど素晴らしくて、恵みと喜びに満ちているものであるかを、自分の生き方を通して証ししたい。私はそのように生きたいと願うようになりました。私たちが気づいているかいないかに関わらず、私たちのアイデンティティは神様の変わらぬ愛の中に深く根を下ろしているんです。私の母は、実は、アルツハイマー型の認知症なんです。日本に帰国したのも、それも一つの理由なんですね。もうだいぶ進行していて、記憶があまり、続かない、そういう中に、母親がいるんですけども、で、日々少しずつね、一緒に時間を過ごしていく中ですね、少しずつ記憶が、今までできてきたことが、徐々に奪われていく。今までの自分が少しずつ奪われていく、そういう意味ではですね、本人だけではなくて、この家族にとっても、辛い、ある意味残酷な病気かなと、そのように思います。で、母は実は私たちの家族で初めてのクリスチャンでした。そのクリスチャンになった母に連れられて、その姿を見て、私たちは教会に行く、子供たちは教会に行き始めて、そして福音を聞いて、そして私もクリスチャンになることができたんです。で、母と時間を過ごしていく中で、その記憶を含めて様々な人間としての機能が奪われていく中でもですね、そういう中であっても、神様の思いが変わらないということに私は驚かされました。言葉が拙なくても祈り続け、聖書の御言葉をつぶやき続け、教会で礼拝を捧げる時の笑顔は本当に自分が神の子として愛されているそのものの姿です。すべてのことが私たちは取り去られても、母が取り去られても、最後に残るのは私たちが神様から愛されている存在である、そのことを改めて教えられました。私たちはすべてが取り払っても、何も差し出すものがなくても、私たちは父なる神様から愛されて存在であることは、それは変わらないんです。ですから私たちは、新しく作られたものとして、そのように私たちは、それにふさわしいもの、それを証しするような生き方をしていく、そのようなものとして、歩んでいきたいと。そのように思います。選挙報告に行く前に一言お祈りさせていただきます。天の父なる神様、あなたの御名を賛美します。私たちはかつては本当闇の中にいる、絶望の中にいる、そのようなものでした。しかしあなたは私たち一人一人を知っていてくださり、そしてあなたの御子イエス・キリストを通して、その十字架を通して、私たちは再びあなたの元に戻ることができ、あなたの子として、あなたから愛される存在として生きることができるようになりました。本当に感謝します。どうぞあなたがしてくださったことを通して、そのことを思い返して、思い起こして、それにふさわしいものとして生きることができるように、どうぞお一人一人、私も含めてお一人一人を励まして導いてください。このひとときを感謝します。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、それでは急な切り替えがあれなんですけども、タイの宣教の働きの報告をさせていただきたいと思います。 これが、今日も一緒に来てるんですけども、私の家族の写真ですね。妻のアンと、男の子がハルと女の子がハンナと言います。今7歳なんですけども、で、まあ、同じ年っていうことでもう分かると思うんですけど、双子です。で、実は私も双子なんですね。そしてまたさらにですね、私の母も双子なんです。ですから私の家族はこう3代こう双子が続いているそういう、まあ、珍しい、そういう意味では珍しい家系なんですけども、なのでいつも子供たちに子供、おそらく子供が生まれたら多分双子だから準備しとくようにと言ってるんですけども、でも本当に子供たちは今学校ではなくてですね、自宅で学習するホームスクリーン、妻がもともと教師だったんですけども、そういうこともあって、まあ、あとコロナのこともあって今、自宅で学習しながら、サッカーをやったりいろんなことをこう、元気にこう取り組んでる、そういう二人です。本当に、家族の健康も冷静も本当に支えられていることを本当に感謝します。そして私がですね、この連合から使わされているんですけども、現地ではですね、このアンバサダーズフットボールっていう団体に所属しています。で、このアンバサダーズフットボールっていうのは、国際的なスポーツ選挙団体、特にサッカーですね、の選挙団体です。ただ、この下にフットボールプラスっていうのがあると思うんですけども、私たちは、現地での、現地ではですね、タイの現地ではですね、このフットボールプラスっていう名前を使ってるんですね。で、このフットボールプラスっていうのは、NPO、非営利団体ですね。私がタイに行って、設立した、この NPO の団体です。で、なぜ私たちはこのフットボールプラス、アンバサダーズフットボールではなくて、このフットボールプラスという名前を使っているかというとですね、このアンバサダーズフットボールはですね、主にですね、このアメリカであったり、ヨーロッパであったり、アフリカとか、こういう国々では、アンバサダーズフットボールという名前を使っているんですけども、この赤いところですね、アジアの地域では、私たちはこのフットボールプラスという名前を主に使っています。で、それはなぜかというと、アジアの国々では、多くの国々では、まだこう、宗教の自由が許されてない。こう、福音をこう自由に伝えることはできない。あるいは、この危険な場合もある。そういう地域が、そういう国がたくさんあるんですね。ですから私たちはこのフットボールプラスという、まあ本当に、クリスチャンとは関係ない、団体を設立して、その名前で、このアジア、主にアジアの国々で、活動しています。ただ、やってることは、アンバサダーズフットボールと変わらないんですけど、ただ、このクリスチャンではない団体の名前を使っています。で、私はこの、チェンマイウですね。タイ北部のこのチェンマイというところに住んで、そしてここを拠点に私たちはこのタイの様々な南であったり、東北部であったり、あるいはタイの中部ですね。こういうところでサッカーを活用して選挙の働きをしています。で、タイという国はご存知の方もいるかと思いますけども、90% 以上が仏教の国なんですね。仏教徒の国です。仏教の国なんですね。ただそれと同時にですね、この特にこの南の方ですね、マレーシアのに近い地域はですね、イスラム圏なんですね。ほとんどの人が、そこに住んでいる人たちがイスラムの、ムスリムの人たち。ですから、南で、働きするときは結構やっぱり、気をつけなきゃいけないんですね。ですから、こういう二つの、主に仏教徒なんですけども、場所によってはこう、イスラム教か、イスラム圏のそういう場所もあるっていう、そういう国ですね。クリスチャンの人口は 1% 以下っていうふうに言われています。私たちはじゃあサッカーを通して何をしているかというとですね、こういうコミュニティであったり、学校であったり、あるいは少年院であったり、そして自分たちのサッカースクールを運営して、こういう場所で私たちはサッカーを活用して、選挙の働きをしています。で、よく聞かれるのが、なんでサッカーなのって、なぜサッカーを使ってるのってよく、まあ、聞かれるんですけども、それはもう本当に、一つの理由としては、このサッカー、というスポーツはですね、ボール一つあればできるということなんですね。アフリカに行った時は、ゴミをこう集めて、それをロープでぐるぐるにまとめて、こう丸いものを使ってサッカーしてましたけども、ですからもう本当にもうボールがあれば、あとは少し広い場所があればもうサッカーできるということですね。そしてまた、サッカーというのはですね、この言葉の壁であったり、文化の壁であったり、男の子だったり、女の子であったり、お金持ちの子だったり、あるいは貧しい家庭の子は関係ないんですね。フィールドに入ればみんなもう一緒の立場になるんです。そして本当にこのスポーツっていう純粋にスポーツを楽しんでこう、 そういう仲良くスポーツできるっていう、そういう環境があるんですね。そしてまた私にとってはですね、このコーチと選手との関係っていうものも、すごく、大切なんですね。毎週、本当に毎日のように選手たちと、コーチと選手としての立場として関わることができる。深い関係を、信頼関係を築くことができるということですね。なので私たちはこのサッカーというものを活用しています。で、私たちは、まあ、どういうことを、まあ、使命にしているかというと、もちろんこの福音を伝える。で、私はこの福音を届けるっていう、まあ、言い方をしてるんですけども、なぜ私たちはこの福音を届けるっていう言い方をするかというとですね、この世界には、アジアの国々では、まだ福音が届いてない、福音を聞いたことがない、イエス様の存在すら知らない、そういう地域や、そういうコミュニティがたくさんまだあるんですね。ですから私たちはこのサッカーというツールを使って、そういうところに出て行って、この福音を届けるっていうことを使命にしています。そして、ですから私たちは、ただサッカーを教えるだけではなくてですね、サッカーのプログラムの中で、時間をとって、こう、聖書のお話をしたり、あるいは自分たちの証を通して、イエス様をこう、伝えている、そういう働きをしています。こういうふうにですね、座って、時間をとってます。そして私、もう一つ私たち使命として取り組んでいるのが、この教会とコミュニティをつなぐということなんですね。やはり、タイという国は、クリスチャンが少ないですし、教会も少ないですから、なかなかこう、教会に人を連れていく、教会に人が入ってくるということが、ハードルが高いんですね。ですから私たちは、そのサッカーフィールドに出て行って、そこにいる子供たちや青年たちと、深い関わりを持って、そしてそれと同時にですね、その地域の教会の、牧師であったり教会員を一緒にですね、プログラムに一緒に、パートナーとして一緒にやってもらう、一緒に来てもらう、実際サッカー教えなくてもいいからとにかく来てもらって、そのフィールドの中で子どもたちとその教会の牧師先生であったり、その教会の人たちがこう自然にですね、こう関係が、牧師な関係が築かれていくように、そしてそのことを通して今度はその子どもたちがもし、あ、イエス様のことを信じたい、イエス様のことをもっと知りたいと思ったときに、もうそこにすでに教会との架け橋ができている。子供たちが自然にその地域の教会に行けるということで、私たちはこのことも、この教会とコミュニティの架け橋となるということも、私たちの取り組みの一つとしてやっています。そして、もう一つがですね、この弟子を作るということですね。で、このマタイの28章の御言葉ですけど、これはイエス様の大宣教命令ですね。イエス様は、私たちに、クリスチャンに大きな使命を与えているんですね。それ一つが、世界の隅々まで行って福音を伝えてください。そしてそこだけではなくて、それで終わるのではなくて、弟子を作らなさい、弟子を作るということも私たちの一つの、使命として、イエス様が与えられた使命としてあります。ですから私たちはどのようにこのサッカーを通して弟子を作るかというとですね、このフットボール DMM というトレーニングですね、このトレーニングを通してこの弟子を作るということを学びます。で、このトレーニングはですね、過去に 3度、タイで行いましたけれども、さまざまなアジアの地域の、クリスチャンの講師たちを、集めて、まずですね、このサッカーを教えることができるように、それが大事ですからね、サッカーをもし教えないことができなかったらなかなか難しいですから、サッカーができるように、こうフィールの上ではこのサッカーの教えることができるようにするトレーニングですね。そして今度はこのクラスの中では聖書の御言葉を通して、聖書を通して、じゃあ私たちはどういうふうにこう弟子を作ることができるの、弟子を作るということはどういうことなのかということ、そして弟子をどうやって私たちはサッカーを通して作ることができるかということを、こうみんなで考えながらディスカッションしながら訓練をしていきます。そして今まで私たちはこの3年の間、コロナの影響もありましたけども、約250名のアジアの講師たちをこの DMM というトレーニングを通して訓練していきました。そして感謝のことに、ここのトレーニング参加したインドだったり、ネパールであったり、インドネシアであったり、中国であったり、オーストラリアであったり、そういうアジアの国々の講師たちがそれぞれの地域や国に帰った時に、またそこで学んだこと、そのトレーニングをそれぞれの地域で今度やり始めてるんです。ですからその人たちを通して今度また弟子がさらにこう作るっていう、こう輪が広がってる、これが本当にいろんな国で今、ムーブメントとして起こっています。そして最後に私たちがもう一つですね、 取り組んでいるのがこの飛躍するチャンスを作るということなんですね。でこれはどういうことかというと、タイという国は、世界一の格差を抱える国と言われているんですね、不名誉なあれですけども。で、上位の 1% の富裕層が、そのタイ全体の7割の資産富を所有しているんですね。ですからこの上と下の差が激しいんですね。あんまり中間層がいない、そういう国なんですね。ですから子どもたち、そういう特に貧しい家庭の子どもたちはなかなかこの自分たちが将来学校に行って大学卒業していい会社に入ってそういう未来を思い描くことはできないんですね。ですから私たちのかかっている子どもたちも多くも見てきましたけども、途中でいくらやる気があってもいくら才能があってもどこかで、あ、自分はダメな、自分はそういうことはできないんだ、成功することはできないんだ、そういうふうに思ってですね、こうドロップアウトしていく、そういう子どもたちがたくさんいるんですね。ですから私たちなんとかその状況を変えていきたい、なんか少しでもいいから変えていきたいという思いを持って今こういう3つのことに取り組んでます。1つがこの小学生プログラムですね。私たちのプログラムに、サッカーのプログラムに小学生として招待する。そしてもう1つが大学や高校にとのネットワークを作って、この奨学金を もらう形でそういう大学とか高校に進学できるようなそういう環境を整えるということ、そして最後にプロサッカーチームとの、パートナーシップですね。これは子どもたちが本当にプロサッカー選手になりたいということを思ったときに実際そういう目標を持つことができるような環境を整えるということですね。でもう少し具体的に言うと、例えば、この小学生ですけども、今私たちはこのフットボールプラスアカデミー、サッカースクールですね、これを運営してるんですけども、チェンマイに一つ、そして南タイに一つあるんですけども、これはただのサッカースクールでなくてですね、このサッカースクールは、特に貧しい子どもたちが、こう、奨学金を持って、もらって、こう、参加することができる。そしてこのプログラムを通して、今後、人生生きていく上で、必要な、ことを学ぶ。そしてサポートを受ける、励ましを受けるっていう、そういう環境を作っていってるんです。で本当に先ほども申しましたように本当に特に貧しい家庭の子どもたちっていうのは本当にどっかで諦めてしまうんですね。どんなにこう励ましてもどっかでこう諦めてしまう。自分は自分のお父さんとお母さんぐらいしかなれないんだとか、そういうふうに思ってしまうんですね、どっかで。ですからもう小学生とか中学生でもう学校を辞めてしまって働く、そしてそのうち、麻薬とかそういうものにこう手を染めてしまう、そういう子どもたちたくさんいるんです。ですからそういう子どもたちの本当にこう、何かこう取り組むことができる、スポーツというものを取り組むことができるように、そしてその講師たちが本当に、その選手たちを愛してこの子どもたちと本当に寄り添って、その子どもたちの将来、明るい将来に向かってこう一緒に歩いていくことができるような、そういう環境を今このフットボールパースアカデミーというところで、そういう環境を作っています。そしてそうです、ね、今だいたい100名以上いるんですけども、そしてもう一つがこの先ほど申しましたように学校の機関ですね。この右上に映っている白い服着た男性は私たちのサッカープログラムを通して、まあ、育ってきた男性で、去年ですね、その4年生の大学を、学費全額免除とされて、大学を卒業して今立派に社会人として、まあ、働いているんですけど もう男女問わずですね、こういう、例をどんどんこう作っていきたい。ですから私たち今いろんな、チェンマイだけではなくていろんな、タイにある学校とこう提携を始めて、そういう関係を、作っていってます。そして最後がこの、プロですね、プロサッカーチーム。これはランパン FC というタイで一部の、J1 のような、J1 ですね、日本でいう J1 のトップチームのと、9月に正式に、パートナーシップを結んだんですけども、私たちはなぜこういうプロサッカーチームとパートナーシップを作りたいかというとですね、もちろんその子どもたち、ユースの子どもたち、特にユースの子どもたちですね、との関わりもありますけども、やっぱり私たちのプログラムの子どもたちが、頑張れば、このプロのユースチームでプレーして、そして頑張れば、将来このプロの選手として活躍できる可能性がある。そういう、そういうものがあるということをこう目に見える形でですね、作っていきたい、そういう環境をどんどん整えていきたい、そういう思いがあって、 こういうパートナーシップに今取り組んでます。ですから今は、ユースのチームをの責任を持って、そしてもし自分たちのプログラムからこう、本当に将来プロサッカー選手になりたいという思いを持っている子どもたちがいたら、こうこのランパンの、プロサッカーのユースチームにこう入って、そこで、トレーニングを受けるというそういう今、道を作っています。これそうですね、はい、以上ですけども、本当に先ほども申しましたように、私たちは、タイにはいるんですけども、本当にこの、まあ、連合という、この教団の中で、本当にこう支えられて祈られて、まあ、今までやってきたと本当にそのように感じます。ですから私たちはある意味この一つのチームとして、一つの大きなチームとして、私たちの働きではなくて、私たちのミニストリーではなくて、この本当にこの連合という、この、クリスチャンの集まりの一つのチームメンバーとして、このタイでの、そしてまた東南アジアでの働きに、携わっていると、そのように思っていますので、本当に私たちのチームの一員としてですね、これからも、皆様のお祈りとご支援を、いただければと思います。以上です。ありがとうございます。